トラックナンバー2。マイナンバーカードでもっと便利に暮らしやすく。2016年1月から交付が始まったマイナンバーカード。もう皆さんお持ちですか？マイナンバーカードとは、12桁の個人番号が記載された顔写真、IC チップ付きのプラスチック製カードです。マイナンバーカードは、公的な本人確認書類になるだけでなく、子育てをはじめとした様々な行政手続きをオンラインで行う際に必要なカードです。2021年10月からは、健康保険証としての利用が本格的に始まりました。マイナンバーカードを活用して、日々の暮らしをもっと便利にする方法をご紹介します。マイナンバーが記載された個人番号通知書をすでに受け取っています。この通知書ではマイナンバーカードの代わりにはならないのですか？
個人番号通知書はご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているもので、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として利用することはできません。一方、マイナンバーカードは表面には氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真が。裏面にはマイナンバーが記載されているので、本人確認書類として利用できるほか、マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、ご自身のマイナンバーを証明する書類として利用できます。さらに、金融機関での口座開設など、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。ちなみに、個人番号通知書は2020年5月25日から発行されていますが、それよりも前は通知カードと記載された紙製のカードでマイナンバーをお知らせしていました。
個人番号通知書とマイナンバーカードは別物なんですね。私は運転免許証を持っていないので、マイナンバーカードが普段から本人確認書類として使えるのは便利だなぁと感じました。マイナンバーカードは他にどんな時に使えるのですか？
市区町村によって取得できる証明書は異なりますが、IC チップに搭載された電子証明書を利用して、コンビニなどで住民票の写しや各種証明書などを取得できます。また、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスすると、子育て・介護をはじめとする行政手続きなどがオンラインでできます。
日中、役所に行く時間がなかなか取れない方もいますから、コンビニで各種証明書が取得できたり、オンラインで手続きを済ませたりできるのはとても助かりますね。今、マイナポータルという言葉が出てきましたが、どのようなものですか？
マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。パソコンやスマートフォンからマイナンバーカードでログインすると、オンラインで行政手続きをしたり、行政機関からのお知らせを受け取ったりすることのできる自分専用のサイトです。今まではお住まいの市区町村で申請や届出の提出が必要だった子育てや介護をはじめとする行政手続きを、マイナポータルではオンラインで検索や申請ができるようになります。その他、年末調整や確定申告について、マイナポータル経由で控除証明書などの必要書類のデータを取得し、簡単に手続きを済ませることもできます。就労証明書の作成や法人設立に関する手続きをワンストップで行うこともできるんですよ。なお、市区町村や証明書などの発行機関によって対応している行政手続きやサービスは異なります。また、行政機関が保有しているご自身の所得、個人住民税の情報や障害者手帳情報などを確認することもできます。情報の確認については、本人に代わって代理人が機能を使用できる代理人サービスもありますので、 ぜひご活用ください。
オンラインで様々なことができるんですね。最近、健康保険証としても使えるようになったそうですが、これまでの健康保険証と比べてどんなメリットがあるのでしょうか。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関や薬局では、ご本人の同意があれば、特定健診の情報や過去に処方されたお薬情報など、医師や薬剤師と共有できるため、例えば、初めてかかる医療機関でも、正確なデータに基づく診療や薬の処方が受けられます。また、窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要となるほか、顔認証付きカードリーダーによって受付がスムーズになるなど、多くのメリットがあります。転職などで健康保険証の切り替えが必要となる場合も、新しい健康保険証の発行を待たず受診できます。なお、政府では2023年3月末までに、おおむねすべての医療機関などで健康保険証としての利用ができることを目指しています。
それは便利になりますね。健康保険証として利用するには申し込みが必要ですか？
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申し込みが必要ですが、マイナポータルやセブン銀行 ATM、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで簡単に申し込みが可能です。
マイナンバーカードが様々な場面で活用できるのは便利だと思う反面、預貯金や健康状態などの個人情報が流出するのではないかと不安です。
大丈夫です。マイナンバーカードの IC チップには、氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真といった必要最低限の情報が記録されていて、税や年金、預金残高、薬剤履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。IC チップに搭載された電子証明書などの利用には暗証番号が必要です。不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると、機能にロックがかかるほか、IC チップから不正に情報を読み取ろうとした場合には、IC チップが壊れる仕組みになっています。また、万が一、カードが他人の手に渡ったり、裏面のマイナンバーを見られたりしても、利用するには顔写真を用いた本人確認が必要なので、悪用することはできません。ご安心ください。もし、落としたり、なくしてしまった時も、マイナンバー総合フリーダイヤル、0120-95-0178に電話をすれば、24時間365日、マイナンバーカードの一時利用停止ができます。
なるほど。それは安心ですね。マイナンバーカードは、安心で暮らしの様々な場面で活用できるということが分かりました。早速、マイナンバーカードを申請したいのですが。
申請は、パソコン、スマートフォン、郵送のほか、申請対応している証明写真機から可能です。お手元に交付申請書がない方は、お住まいの市区町村で、新しい交付申請書を受け取るか、マイナンバーカード総合サイトから、手書き用交付申請書をダウンロードしてご利用ください。
マイナンバーカードの利活用の範囲はますます広がり、2022年度中にはマイナンバーカードの電子証明書機能のスマートフォンへの搭載、2024年度末には運転免許証との一体化も予定されています。これからますます暮らしに役立つマイナンバーカード。まだお持ちでない方は、ぜひ取得してください。マイナンバーカードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 0120-95-0178 へどうぞ。 また、デジタル庁のホームページでは、視覚障害者の方向けに、大活字、点字データ、音声によるマイナンバー制度に関する広報資料を掲載しています。デジタル庁、マイナンバー制度で検索してみてください。